人兄弟のラジオでごえん。
この番組は応援兄弟の、
はい、国道1号線沿い有限会社石川畳店4代目店主石川淳二と、
同じく四日市市山城町どんぐり通り沿い黒田モーター商会3代目黒田榊が、四日市小物川越朝日周辺で頑張ってる人、頑張ろうとしている人、頑張りたい人を応援しまくりの30分番組です。どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、記念すべき第45回目の
来てますね。
45回目のゲストは恒例の自己紹介からお願いします。します。
どうも、
はい、
どうも、
竹あかり演出家作家の、ぶっちこと川淵浩平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
応援されに来ました。
あ、応援したい、はい、応援したい、
うん、応援しまくるよ
ぶっち。竹あかり、
そう、竹あかり、これね、はいはい、多分初めて聞く人もたくさんいてるんじゃないかなと思うんで、ね、はいはいはいはい、ちょっと簡単に説明いたしますと、うん、竹ってこう中が空洞じゃないですか、う
ん、全く緊張せんなぶっち。
え、そうですか。まあそうですね、
ずっと会った時からずっと一緒のペースや
そうですね、うん、そうですね、
すごいわ、
うん、そのまんまやってます。
とりあえず教えて教えて、
あ、それ
ガンガン来て、
はい、うん、あの30分しかないんで、あの余計なこと喋れないんで、
あ、すいません、俺が余計なこと、はい、すいません、どうぞ。
あのですね、竹あかりというのは竹が、まあ、空洞じゃないですか、
うんうん、
でなので穴を開けると、
うん、
穴を開けて中に光を灯すと、うんうん、その穴から光が漏れるんです、
うん、
でそれがすごく綺麗なんですね、うん、夜で、そういったもの、まあ、簡単に穴を開けただけで綺麗なんですけど、うん、そこにどういった穴をどういうサイズで開けるかっていうのを、
うん、
あのいろんなバリエーションを出して、うん、でそういった竹をまた1メーターから大きなものでしたら5メーターとか、う
ん、長さ、
長さですね、竹の長さですね、
は
いはい、もう5メーターのまんま使ったりとか、ちっちゃくするんやったら30センチで使ったりとか、そういったものをこう何百本って組み合わせてその空間を演出するっていうのをしています、はい、それが竹あかりですね。
あれやね、伊勢型紙の紙をこうくるって、は
い、そうですね、伊勢型紙みたいな模様もします、
うんうんうんうん、
なんでどんな模様でもいけるんですよ。
要はランタンみたいなもんやね。
違う、そうですね、竹ランタンみたいなイメージでいてもらうといいと思います。で中はろうそくでもいけますし電気でもいけますし、
うん
うんうんうん、家庭用の照明としても間接照明でもいけますし、
もういろんなとこでやってみえますよね。
最近はそうですね、
僕は一番最初に見たのはあの3月11日の追悼イベントの、
はいはい、
キャンドルナイ ト諏訪公園で行われ、はい、
てました。
あの時僕は実物を一番最初に、うん、まあ、一番
初、うん、めましての
時ですよね。初めましたがその時で、
うんうん、5年前とかですかね。
4年とか、うん、4年5年ぐらい前と思います ね、
ね、
うんうん、
すごいもうあの諏訪公園が一気にこう、はい、幻想的な。
あの時は全部キャンドルで、
うんうん、
あれ中身は基本キャンドル
でもないです。
電球の時とかもあ
るの？全然電気もたくさん使います。やっぱりあの重要文化財とかになってくると、
はいはいはいはい、
中でろうそく使えないんですよ、ね、
そうか、
はい、とか、まあ、いろんな諸事情でろうそくがダメっていうところは電気使いますけど、うんうんうんうん、できるだけろうそくは使いたいな。
なるほど、
う
ん、
そこはこ
伊勢志摩サミットとかも
伊勢志摩サミットの時
は出してたよね、
はい、伊勢志摩サミットの
ちょっと待って、伊勢志摩サミット出してたよね、はい、うんとかって言ってるけど、はい、すごいことなんだよそれは何、どういう
すごいですよね、
うん、すごい
そうですよ、もうなんかやって
た。ちょっと聞いておれの話、
はいはいはい、何ですか何ですか、
いや聞いてる人がね、はい、伊勢志摩サミットに出したってパッとわからんじゃないですか、
はい、そうですね。
なんで怒ってんの。
お願いします、今待ってる待ってる待って、怒ってない怒ってない。
その伊勢志摩サミット、伊勢志摩サミットのどういうところでこそこうあの竹あかりを披露されたかをちょっと、
は
い
ね、上手に喋るな、
まあ、な
すごい、
ありがとうございます。ですね、伊勢志摩サミット各国の首脳の方々が集まってくるんですけど、うんうんうん、あのファーストレディ奥さんですね、うんうんうんうん、がもう必ずついてくるじゃないですか。
そうですね、
でそのファーストレディの会食の間の演出を竹あかりでやったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、でそれをこう任されまして、
この間出てくれた伊藤純一氏の、
そうなんです、そこで出会ったんです。そうそう、初夏の伊藤純
一、そこで出会ったの、
そこで出会ってるんです。
ふ
えーです。
あ、そう、
そこの演出で僕竹あかりとショーを一緒にやるってなって始めまして、そこで伊藤純一に出会うんですね。
で
その後、
なるほど、
まあ、なんかその後またこの後で喋りますけど、
どういう風にオファーが来てるわけ、
それ気になる。
そうですね、そこで、まずあの 島市の、
はいはい、
楽しく笑うって書いて楽勝っていう市民団体をされてる方がいまして、で、まあ、伊勢島サミットが島に、まあ、島の方なんですけど、その楽勝さんのは島にサミットが来るけども、あの自分ら一般市民はどう関わっていいのか全くわからない、まあ、なんか盛り上がってる風やけど、
その
普通に暮らしてる私たちはには何にも関係ない、ね、むしろ交通規制とかかかって、
うん、
迷惑だぐらいな人もいて、でも、ね、まあ、何も動かなかったらそれで終わるんですけど、うん、じゃあ僕らで何かをおもてなしをしようっていう動きが生まれて、うん、でそれでみんなで作れる竹あかりはどうだ、うん、ってなって、うんうん、で、あの、まあ、三重県で竹あかりを作ってるものがいるから、うん、って言って僕がその志摩市の方と一緒に竹切りから作り方を教えに行ったんですよ。
はいはいはいはい、
教えるという立場でね。
そうですそうです。デザインとか
やってくれじゃなくて、
一緒に作るってことですね、うんう
ん、はいはい、
竹は何メートルを何本切りましょう、このサイズの切りましょう、でデザインをこんなにして、でこう組み立てましょうみたいなのをやってですね、でそこの、島の人たちと300本ぐらい竹を切って、でそこの会食の間と、でそこだけだったらまたその普通の人もまた見れないんで、あの中にある地中海村っていう、まあ、あの施設というかがあるんですけど、そこで一般の人向けにもそこの展示したものと書とあとみんなで作った竹あかりをわーっと置いて、で誰でも見れるよっていう竹あかりの演出をした、
はいはい、それもその楽勝の人たちはもともと伊勢志摩サミットのファーストレディの会食の場で竹を飾ることはもうブッチに依頼が来るときにはもう決まってたことなの？
決まってました。
あ、そういうことね。
竹明かりはもう狙われてたっていうこと。
そうですね。なんでその竹明かり、僕が熊本で竹明かりを始めたんですけど、
うん、あ、そうなんや、
ちょっと竹明かりってそんなにいっぱいやってる人ってい
ないんです。
おるよ。
でいないんです。
一人だけ全国で、
いや全国で、
何人かおるの？
まず歴史を遡ると、竹に竹をちょんと切って、竹って日本の生活にすごく密接していたもので、もともと日本にはないんですけど、中国からこう室町時代とかに持ってきて、で各村でその竹を、まあ、畑ですよね。
え、ちょっと待って、室町時代に竹が日本に持ち込まれて、それが今こんなに繁殖してんの？
そうです。なんで
日本はなかったの？
なかったのに、
室町時代以前は、
まあ、室町ぐらい、今ちょっと僕のこれほんまかと、まあ、その辺って思ってだいぶ昔やけど、うんうんうん、そんぐらいで、
外来種やった
んや。そう、外来種です。っていうかむしろ便利なもので食用にもなるし、
なる、
いろんな材料としても曲がるし、うん、籠も作れる、うんうんうんうん、で家の中のこう壁の中のいつりだけもできる、で簡単に育つ1年でボーン、
もう夢の材料や
ん、ね、こんなものがあるっつって言って持ってきて、でその村には竹を管理する人が必ずいて、
はいはい、
その村の竹林で、ま、なんとかだけなんとかだけっていろんな竹を植えて管理してたんですよ、
はい、
で、まあ、それが今こう広がり、それがでもプラスチックに変わってしまい、その竹っていうものが邪魔物扱いになってきます、ここ近年では。
だってすごいもん、竹のあの
キュッキュやもんな。
そう、
あっという間にプーってこう
攻め入ってくる。そう、あの繁殖力が、最初はこんなに育てるの簡単でええわって言われてたはずが、誰も使わなくなった、で管理する人がいなく、もう結構高齢化になってきて使えなくなったってなって、竹が荒れ放題になって、その問題が、その九州が竹の産地なんです、日本でも、熊本、福岡、大分って、あの辺はもう日本のタケノコとかでもかなり国産やったら、あの辺が産地なんですけど、大問題になってきて、これをなんとかできひんかって言って、大学の先生がそのタケに光を灯すと綺麗じゃないか、でそれで城下町とか昔の古い町並みとかに灯すと、あの邪魔者の竹もまた喜ばれるものに変わって、それを見にお客さんというか観光客も来る、これ一石二鳥の街づくりじゃないかって言って試験的に始めた先生がいて、でそこで勉強をしていた大学生、そこの先生についてた大学生と僕が12年前にピースボートという地球一周の船旅で出会うんですね。はい、そのまま続きますね。12年前その地球一周の船旅で出会いまして、で降りたら、俺はこの竹のこういうのを会社としてやってみたいっ っていうそいつは言っていて、
ああ船その船旅は終わったらね、
で終わったら降りたら、はいはいはい、で一緒にやらへんかって言われて、いやそんなん全然興味ないわ
なかったんだ
ね、なかったんだ、うん、なかった、うん、で、うん、話を聞いてると、うん、いや俺その時俺はその地球一周をしてこのこれからの地球にとってで何が必要かなって、まあ、若い時なんですけど、うんうん、若気のなんかもそのわあなんとか地球を良くしたい、うんうん、で地球一周した時にもうブワーって高ぶってて、あのもう循環ってものが一番大事なんじゃないかって思って、うんうんうん、で竹は興味ないけど竹を使ったそれを循環型で俺はその竹を肥料にして畑にして、うん、無農薬で野菜を作るから、うん、そういう立ち位置で一緒にやろう、う
ん、なるほどね、
うん、でたら俺は竹は作らへんけ ど畑その竹の肥料で無農薬で畑してで、うん、取れた野菜を自分たちで自然食堂で出そう、うん、っていう竹や 竹林整備竹明かり、うん、竹の肥料の畑、うん、それを出す自然食堂っていうところまでの会社を船で出会った仲間と作ったんです熊本で、
うん、あもうすでに作ったんや。
それはもう11年前の話ですね。でやってたんですよ。
でブッチごめん今何歳
って俺思った
32か3です。
32か3やな。
昭和60年生まれです。
自分の年齢や。
昭和60年生まれな、はい、ってことは
3月生まれ
です。もう20歳ぐらいの話やよ。
そう、うん、21ぐらいの時ですよ、うん、でもうだからもうめっちゃ
作ったんや。
ってもう、うん、
ピースボート降りても
ピースボート降りてもう地球を平和にするぞぐらいな感じで、うん、それでこれで世の中変えたるんやって言って、まあ船の中で面白そう目立ってた面白いやつが集まって始まるんですよね。それがでいやそこでバーってやってたんですけど、いろいろあって俺は
いろいろあって
今の奥さんと一緒に三重県に来るんです。
熊本から
熊本 でそこのチーム
でブッチそもそも出身はどこ、うん、
落ち着いて
生まれは奈良県生まれは奈良県
奈良県な OKOKOK
梶原です、
うんうんうん、
でまあ三重県来て、はいはい、活動をまた自分で一から始めて、
はいはいはいはい、なんでまた三重県に
だから奥さんがさ、
うん、奥さんは佐賀の人です。佐賀県の人です。
佐賀の、
はい、でまあ、なんだかんだ
で三重県話せばそこ長いから
長いんで多分間に合わない。今日は竹あかりの話なんでそこは
割愛します。まあ理由があって、はい、うんな感じで来た
ん
よね。
いやうんマジ
それはうんまあ違ういろいろ会社があった時にうんって来ただけで奥さんと会ってからのことは全然大丈夫。
ニコニコです。あ奥さんも一緒にやってたんです熊本で、うんうん、で、はい、でポンって一緒に来て、
うん、
で活動してて、
うんうん、
で、
活動っていうのはもう竹
あかりをしつつ別の仕事も勤めながらしつつ、
ちょっと待って、畑をやるぞっていう、はい、ブッチは竹の肥料で畑を作って食事だったのが、
そうだったのが、うん、やってるうちに竹を作るのが面白くなってしまって、
ああなるほどね、
そうそう持ってかれたわけね、魂を、
そうあれこっちめっちゃ面白いやってなって畑はちょっとあのおばあちゃんに近所のおばあちゃんとかに頼んで、
なるほど、
あの肥料だけやって
こすりつけてな、
で自分は竹にバーって開けてって、うん、もう一日中本当にもうほとんど寝ずにずっと竹やるぐらいハマってしまって、うんうんうん、
へ
で熊本城の周りですごい大きな竹あかりのお祭りがあるんですけど、うんうん、で当時僕らまだ若いのにそこのデザイン監修を任されて、うん、2日間で20万人ぐらい お祭りなんですよ。でそれが竹あかりのお祭りなんですよ。
今もあるの？
今もあります。ろうそく何万個使って竹も6000本とか切ってきて、でそれを、
ね、
それをまあ、ボランティアのみんなで作るんですけど、うん、それを自分らがこう監修するんで、うん、もうその前の人前何ヶ月かはもう本当にそれ、
う
ん、作業場
そ
でっかい作業場に泊まり込んでずっとやるみたいな、
うんうん、はあ、なるほど。
作品作り、
ね、作品作りですね、うん、でずっとやってるみたいな時期を経て、
うんうん、
まあ、三重県に来て、
また
それ一から自分で
買って、なるほど、
はい、またこう違う路線というか、もっとこうその時はこう全体大きなもの大きな会場とかの演出が多くて、うん、もう街並みとか全体、
うんうんうんうん、
でもっとこう一つの竹にどんだけこう表現できるかみたいなとか、うん、もっとこうもっと自分にしかないものを作りたいっていう思いがすごく強くて、
うんうん、
そういうのをこう極めていってたんですね、うん、自分では自分の路線でと、
ほうほうほうほう、
で何の話でしたっけ。
いやいや、ほんでとにかく三重県に来て、はい、自分でやりだしたと、
うん、まあじゃあもうサミットの話はまあ 置いてっていいですか、もう
大丈夫よ、
大丈夫ですか、
もういいよ、まあ、サミットやりました、うん、演出しました、それでよかったです、
サクッといったな、
はい、サミットやで、首相の奥さんの安倍昭恵夫人とかもすごい気に入っていただいて、
喋った喋った喋った、
喋りました、
うっそ、
はい、すごい仲良くさせてもらって、
う
ん、話もう本当に僕、まあ、すごい個人的にはすごい好きな人で、うん、話が合うという、うん、あって失礼ですね、まあ、話がすごい分かってくれるというか、自分がこういう思いで、竹をやってるんだと、
うん、
で結構まあなんかこう目に見えないものの存在の力をよく感じながらやってますとか、
うん、
そういう話もすごいこう理解してくれる人で、
うん
うん、でケネディ駐日大使でしたっけ、あとキャロラインさんが離職されるときにプレゼントで、
分からんけど
プレゼントで、うん、分からないですか、うん、
いや
大統領 の、
どこのタイミングで離職されたんやったっけ、
2、3
まあ、はごめんごめん、
まあはい、う
ん、
ぐらいタイミングの時に
時間がどんどんなくなってきてる、
はい、の時にプレゼントしたい、うん、プレゼントしたいと言って僕のデザインの竹あかりをプレゼント、
あ、マジで、はい、
依頼が来て、
依頼が来てですね、
はあ、すごいね、
はい、
要人から要人へ、
はい、
すっごい、あ、そう、
渡りましたね、それは本当だから自分が今までその一節の竹です、一節、まあ、40センチぐらいの竹に、この竹にどんだけその自分の宇宙を込めれるかというか、なんかその思いを込めれるか、はい、
自分の宇宙を込めれるか、
うん、そこでも表すかというか、でもうやで それ、ま、その作品が生まれた時は僕山奥に住んでたんですけど、
うん、
三郷町の、
うんうん、
毎日こう川で自分の体清めて瞑想して、うんうん、で竹に向かい合って、うん、自分の中空っぽにして降ってきたものを開けるっていうのを繰り返してる時に生まれたデザインなんですよ、
ひょえ、もともとそういう体やったわけ、
体、
うん、
いや、そういう体、
そんな感じでもなかった、例えば高校生の時とかはさ、は
い、バスケばっかしてました、
うん、なんか、はい、神が宿るような雰囲気とか持ってなかった、
何にもないです何にもないんですけど、だから竹やってるうちに自然とそうなっていったのか、うん、なんか自分の生活もそういったものになっていって、
ね、
まあ、体に入れるものだとか、うんうんうん、いろんなものを意識するようになって、うんうんうん、
でもすごいよね、それさ、
長にそれがあって、
大事なものを作るっていう時にその川 で、
ね、超寒いですけど、
ね、清めようとかっていう発想がなんかすごい、
でも発、どっかで発明分かったんやろ、こうやってやるとこんな感じになるとか、
何がですか、
例えば体を川でこう体を清めるっていうのも多分一例やしさ、
あ、そうですね、
普段の生活の何かをこういう風に持っていくと、うん、きっと自分の世界観として竹がこういう風に
いいコンディションが整
表現できるよとかっていうのは、いろんな積み重ねとか実験が、
そうそう、やってるうちに最初は自分のこう自分がこう表現したいものばっかりやったんですけど、だんだん技術が身についてうん、いったら、うんうん、今度はこうもう本当に今までものすごい何万どんだけ穴開けてきたか分かんないですけどやってきてるんで、だんだんあんまり考えずともこう
なるほどなるほど、
ゾーンですか、
何で開けるの、ゾーンが、インパクトドライバーで開けるの、ドリル
で開けるんですよ、
うんうんうん、
でバーッと開けていくじゃないですか、うん、そしたらもう集中しすぎて、うん、開け終わった時に自分でなんじゃこの作品みたいな、
マジでそんなことになるの、あれ作ってる時って、
そうそうそうそう、こんなんできたみたいななるんですよ、なってたんですよ、
あ、そう、
はい、でうわこれすごいなって言って一番自分で感動したものがその昭恵夫人が気に入ってくださってそのプレゼントされたっていうことですね、
はい、すっごいね、
は
い、
でその、
そう、ごめんね、
サミットのきっかけでまたその自分が竹あかりやってることが結構、うん、知れ渡るきっかけになって、
うん、
そこからはそのいろんなお寺ですとか、
うん、
いろんなとこでやってるよね、
伊勢神宮の下宮の下空の舞台で演出させてもらったり、
すごいよな下空の舞台とか、
超一流や
ん、奉納の舞台、うん、奉納の舞台でしたっけ、があるんですよ、
うん、
池の中、うん、池の上の、そこの演出が入ったのが初めてらしいです僕で、
あ、そう、じゃあ今までは自然のままに置かれてるっていうだけやったんや、奉納
は音と舞だけだったんですけど、はいはいはいはい、演出ってものもそこの舞台に入ったのが初めて、
なんかちょっといいよね、竹だけにちょっと神聖感とか、
竹ってそもそもそうなんですよ、
そういうなんか美味しいところで使ってもらえるっていうか、
はい、縁起がいいんですよ、
そうやな、
で
触りにくいところにすらも受け入れてもらえる素材っていうのが大きいね、
だからそうやってればやってるほど竹ってほんまにすごいなって自分が、
めっちゃ竹愛してるんや、ほんなら
やばいですよ、だからほんまにほんまにやばい、
竹愛、いや竹愛してるの、
自分で切りに行ってますもん、
すごい、
冬の新月に切りに行くんですよ竹を、
新月がいいの、
一番こう竹が休んでるエネルギー だと僕は思ってるんですけど、満月で、満月で引力とともに水ぐわー吸い上げるので、
赤ちゃん生まれる感じや、言うたらな。
そうで、新月になったら休んでくみたいな。
水が抜けて
休んでく。
リラックスした状態
になる。1年の中でも冬が一番休んでる。なんでその一番休んでる時に着ると水分が抜けてるんで、
なるほどね、
理にかなっている。
そう、次加工する時に
やりやすい。
そう、あのやりやすいというか、状態が水分が多いのに穴開けてほっとくと、そこから乾燥するにつれて状態の変化が激しいので、
なるほどね、それはそ
う、割れたりいろんな原因になってくる、虫が入ったりとか、
はいはい、
でも乾燥してるとそこからまた乾燥していくのに、状態の変化が少ないんで、
割れ
にくかったり、
ね、
変わりにくい。
へー、はい、おそらくね、ここまで、はい、あのブッチの竹愛とか、うん、今までやってきたことを聞いて、私見てみたい、見たことがないっていう人がいると思うんですよ。
見てほしいです、僕も。
そうやろ、
はい、
でこの近々ここ行ったらブッチの竹明かりが見れるぞっていうところは
ありますか？7月の22日ですね、うんうん、あと
7月の22日
は、
はい、日曜日ですね、
そうですね、高田本山、
うんはい、
高田本山千住寺、
千住寺、
はい、あの今度国宝にこの度なったみたいでして、まあ、その記念で
国宝記念に、
あのすごいな、あのすごい人なんやな、
まあ、演奏の人と、うんまあ、演奏の方が演奏して、で外の演出を竹あかりでやるっていうことですね。
へ、
あとはお盆にな、伊賀、僕の今の地元、今住んでる伊賀のお城、うんうん、上野城の、
うんうんうん、
広場一帯を、
うん、
あれはろうそく2000個か3000個くらい使うんで、本当見応えのある演出をします、
うん、
それが8月の12日
2000本ぐらい竹が立つってこ
と。なんでそのあれですね、一節に1個ろうそく入れたりするんで、
うんうん、あ、そういうことね、
節計算ですね。だからどっちかっていうと、
あ、本じゃなくてね、
そうですね、2000節って言ったらいいですか。
ああ、そうかそうか、2段になって、節のところで2つ3つ続いてるろうそくもあるわけ。
そうです、そうです、そう、4節の竹だったら4つろうそくいるんで。
なるほどなるほど、はあ、すげえな。
逆に一節をたくさん地面に並べたりもする。
はあ、
と、あとは、そう、11月もうちょっと先ですけども、うん、三重県総合文化センターの庭園があるんですけど、うんうん、そこは2週間ぐらい、
そんなんあった、
ね、
ああ、あるわ、あの、分かった分かった、間違えてるわ、あっちじゃないわ、はい、はいはい、分かった分かった、
あるんですけど、そこで、うん、総合文化センターで11月の15日から2週間ほどやってるんで、ここは期間長いんで、割とあの量もたくさん演出してますんで。
そう、なんかあのもうさ、
はい、
紅白歌合戦とかでもやれそうな勢いやんな。
やりたいです
ね。やってほしい。
やってほしいですよね。うん、やらせてほしいですね。
うん、なんかそういうのありっぽいよな。
もうその、ね、そのレベルやな。
うん、いやもうそのレベルやな。
伊勢神宮でしょ、うん。サミットでしょ。
あと橿原神宮も行きます。神武天皇初代、日本の初代天皇の神武祭の演出と今年の4月しました。
どっちかって言ったら紅白飛び越えてるよね。
なんでこんなとこでラジオでご縁出てるんですかって感じ。
すいません。
とんでもない、とんでもない。
いや、
何を言ってるんですか。全然ペーペーですよ、本当に。
でもすごいね。
あとちょっと一個、そう、去年、う
ん、
すごい嬉しいことがあって、うん、三重県と台湾日台芸術家交流っていう国のプログラムというかプロジェクトが、うんうんうん、プロジェクトがあって、はい、三重県から芸術家が2人、
うんうん、
台湾に行って美術館で演出をするっていうのに
11位
と選ばれたやつです、
うん、と2人で、はい、見たよ、はい、俺
見ました、うんうんう
ん、あの伊勢志摩サミットで出会った2人が、
はい、そうなんです、
日台の、はい、に2人呼ばれて行ったと。
変な、すごい不思議な縁で、
いや、あの写真とかでね、いっぱいフェイスブックで上げてくれたから、
はい、あげました。
あ、すごいな、この若者2人が世界の舞台
で、台湾の政府の方が選んでくれたらしいんです、
う
ん、聞きました、
そうなんや、
純一から
聞いてない、
そうなんや、聞いてない、あれどういう流れで2人がセットしたんか
も、僕は応募したんですよ、これ出たいなと、
ほうほうほう、
そう、公募だったんで、
なるほどなるほど、は
い、でその中の2人が、そう、台湾の方、政府の方がこう選ぶらしいんですけど、どういった基準か分かんないですけど選んでもらって、なんで、そうで、向こうでやって、そのまあ日本でやってるのと同じことをやるんですけど、で言葉分からんくても自分が作るものがこう伝わってる実感をこう実感できたので、これからまたもっとこういろんなところで竹のない国でもやってみたいなと思ったりとか、
ね、技とかっていうのはやっぱこう、あの日々、あの、おー、なんかまためっちゃ上手になってきたな最近とかもあるの？
もちろんあります。
あるんや。
だから全然先が見えないからやってるみたいなとこありますよね。
これ発明しちゃったとかもある。
そうそうそうそうそうです。
発明したよ今とか。
そうですそうです。
はあ、面白そう。
やってると絶対あるじゃないですか。そういう満足しちゃったらね、本当にもうそこで、
うん、まあそうなん
だ、ね、終わり、何でも多分、うんうん、本当どのジャンルでもそうなんですけど、うんうんうん、でもまだいけるやろうってずっと思ってるんで。
なんか開け方とかの技の名前とかないの？
つけたいですね。
つけた方がいいと思うよ。でも お弟子さんとかが出てきた時に、
そんな僕はそんなまだ弟子とか取る余裕ないので、
うんうんうんうん、
まだまだですけど、でもその一緒にやりたいって言ってくれる若い子とか、
うんうんうん、
またそのあのそうそう、それがこう最近ちらほらちらほらとか数人出てきてくれてるので、うん、まあ自分ももっと頑張らなあかんな。
本当やね、もっと規模のでっかいもんとかを作品としてやっていけるよ ね、はい、
ピラミッドのコラボとかね。
すごいな。
エジプトです。
エジプトのピラミッドとのコラボとか
やばいですね。そんな、うん、でもそんな多分そういうの描いてたらなりますもんね。実際
なるなるなる
実現できるじゃないですか。
マチュピチュとかな、
びっくりするぐらい実現していくんで、自分が思ってることって、
う
ん、
本当にそう、はい、口に出したりとかイメージすることってすごい大事やから。
伊勢神宮
で
やれるなんて俺夢の夢やと思ってたんですけど、とりあえずやりたいやりたいっていろんなところで言ってたらやっぱりこう、うん、叶っていくものやし、うん、だってこれからもそうエジプトピラミッドで
今
やるみたいな。
どこでやりたいの？
一番やりたいのは何？
叶えたいとこ。
一番やりたいの
ですか、うん、今ちょっととりあえず言っといてよ。絶対無理かもしれ、その昔で言う伊勢神宮みたいな立場の感じで、もう伊勢神宮はやれたし、
はい、そうですね、
次これやれたらやばいよなみたいな。
それ考えてなかったですね。あったらよかったな、あったらよかったのに考えてなかったですね。
なんて素直な男や。
いやすごい、なんかめっちゃ目立つとこどこやろう、どこがいいですかね。世界の中心みたいなとこ。でも
いろいろあるけどね。
でも最近はでも、うん、あの三重県、自分がいる三重県でまずもうめっちゃやりたいなと思ってて、地元の三重県でバーってやりたい、まあ、東京とかではもちろんやりたいですけど、うん、なんか人がいっぱい見てくれるし。
熊野古道とかはどう？
いいですね。でもやっぱやるのにお金がかかるというか費用もかかってくるんで、うん、なんかそういうのがちゃんと合えばですね、
そう
や
な、や
りたいなと思います。
うん、そりゃそうやな。
あともう時間がないんで、うん、その、まあ、そんな思いで作ってる竹あかりなんですけども、
はい、
その演出以外にも、家庭用に一節5000円から販売しております。ホーム、インターネットで、
うん、
CANAAREA、
うん、
カナエリアなんですけど、
カナエリアね、はい、OK
で、検索すると、まあ、ホームページとか
了解。
ま
あ、それは、じゃあラジオでご縁の、
はい、
公式ホームページはないけど、
はい、
Facebook ページ等々からで、はい、ちょっと皆さんにもお知らせできるように。
そうですね、そしたらまた
させてもらいます、はい。
で
カナエリアね、
はい、話を聞いてその人のイメージとかを聞いて作らせてもらうように基本的には、
そういうこと？
基本的にはしていて、たま、まあ、ある程度のラインナップあるんですけども、うんうん、まあ、できる限りその人の話を聞いて、うん、そのまあ、こんな感じでとかざっくりでいいんで、
うん、
で聞いて作りたいなと思ってますので、もし、うん、はい、家に欲しい人がいれば
ぜひぜひ、
はい、ありますよと。
じゃあ早速俺お願いします。
ありがとうございます。
前座
割前座割ありがとうございます。
もう言っただけでも、はいはい、がっぽりがっぽりや。じゃあお願いします、はい、
ありがとうございます。
そうですね、まあ、三重県でねこれからもやっていきたいということなんで、はい、リスナーの方でぜひカナエリアさん、
はい、
ブッチに竹あかりの、
そうですね、
の、あの演出情報
情報も、はい、出しますので、
はい、ぜひぜひお願いしてください。
オファーとかもね、
うん、大募集なんでしょ。
うで、ね、う
ん、
はい、大募集です、う
ん、大募集なんでぜひよろしくお願いします。あー、もう時間がない。今週もお送りしてきましたのは車屋と
畳屋と
ブッチでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
いや、すごいわ竹。
ありがとうございました。